Suzuki。
はい、前回まではマリア・テレジア目線での話をお聞きしたんですけど、いきなりフリードリー襲いかかってきたっすね。
そうなんですよ、
はい、どうなっていくんですかこれ、
はい、まあ、はい、このシュレージエンっていう土地はですね、このオーストリア国内の中で最も経済力の豊かな州、
はいはいはい、
であって、うん、非常になんか恵まれた土地だったんですね。
うん、
絶対に取られてはいけない場所、
はいはい、
ここにいきなりプロイセン軍が攻めてくるということが起こりました。じゃあなぜ、あのアンチマキャベリ論とか書いてたあのフリードリヒはこの決断をしてるのかっていう、このフリードリヒ目線からいきます、
ね、はいはい、それ聞きたい、
いきますね。
説明必要ですよこれ、
はいはい、フリードリヒは実はこのカール6世が亡くなったという知らせを受けた時、おそらくマラリアで倒れて療養してたんです。
ほうほうほう、
はい、ラインスブルクで療養していた、
はい、
これが10月の26日であった、
はい、
この10月の26日にこうやって熱で寝ててる時に、神聖ローマ皇帝カール6世が6日前に亡くなったよっていう知らせを受けるんですよ、
はいはいはい、
でこれを受けた瞬間のフリードリヒの描写があるんですけれども、
はいはいはいはい、
その瞬間青ざめて一言も発しなかったと言われている、はい、しばらくして今や古い政治体制が完全に変化するべき時である。自分は熱病に解雇状を手渡そう。今は何よりも健康な体が必要だ。と言ったと言われてます。ここら辺があの軍人王とのその何表現の違いあるよね。
うん、
あの熱病に解雇状を渡そう。
みやびだね。
唾を吐きたいに比べるとね。
フランス人を見たら唾を吐きたいと思った。はい。
へえ。
で、ですね、今ベルリンへは行かないと、
うん、
皇帝の死のような些細な事柄で大きく動く必要はない、
うん、
万事はすでに準備されている、
うん、
長い間、まあ、前から熟考していた計画を実行に移すだけだと言ってですね、うんうん、ここで、まあ、側近とかにもシュレージェン信仰に関して、
うん、
まあ、相談とかをしながら、
うん、
シュレージェンを信仰することを決定するんですよね。この皇帝の死の方に接した2日後にですね、冷静に書いてます。今や始まろうとする時代は自分の著書にとっては極めて不幸であるが、アンチマキャベリ論のことですね、自分個人にとってはおそらくすこぶる好奇あるもの、まあ、光り輝くものになることであろうということを言っている。だからその王太子時代に書いたあの本に反するというふうに認識されるであろうが、プロイセンにとって非常に必要な決断であるという考え方をしてるんですね、
うん、
このチャンスを逃してはプロイセンが強国にのし上がるということは難しいみたいな感覚、
うん、
フリードリヒからすると、うん、皇帝でありオーストリア大王であるカール6世が亡くなった、
はい、
その瞬間に女性であるマリア・テレジアが王様となった、
うん、
フリードリヒはこの時点ではマリア・テレジアをバリバリで舐めてるんですよ。
そうでしょうね。
この機を逃してはいけないって思ってるんですよね、うん、
取れるって思ってる、
はい、しかも、はい、ハプスブルク家からするとフリードリヒに恩を売ってるつもりだった、
うん、
だけどフリードリヒ思い出してください。お父さんの軍人王の遺言は、うん、決してハプスブルク家に、
うん、
その弱みを見せてはならないみたいなことを言ってるんですね、
うんうんうん、
お父さんである軍人王はハプスブルク家に実は最後ちょっと騙されたりしてるんですよね、
うん、
プラグマティックサンクションの時に、
うん、
なんかこういろいろ言うこと聞いたりしてたのに、
うん、
少しこう騙されて、
うん、
うまいように操られるみたいなことをしたりとかしてる。
うーん、
その恨みを実はプロイセンを抱えてたんです、ハプスブルクに対して、その恨みもあるし、奪うなら今だというプロイセンのメリットもあるし、
うん、
国家理性で考えた時に今こそが動く時であるという決断をするんですよね。
国家にとって普通にメリットがあるっていう風に判断してこういう決断をしたんですよね、
うんうんうん、
もう2つポイントを追加すると、まずそのプロイセンって新興国でやっぱ小さい国だったんですよね、
うんうん、
でやはりこうハプスブルクに比べたら弱くて、
うん、
で弱い、まあ、弱いからこそ軍事力をバンバン増強してたわけなんですけれども、うんうん、やっぱ弱いとその外交の場でイニシアティブ取れないじゃないですか、
はいはいはいはい、
でやっぱりプロイセンが自主外交 外交の世界でイニシアティブを取るっていう言葉がやっぱ彼らにとって悲願だったんですよね、
うんうん、
で本当にフリードリヒ大王のもう曽祖父の代から軍事力をね強化をテコにしながら国家と行政の一体化を強力に推進してきてですね、まあ本当に国家財政も黒字にして外国からの援助金に頼らない軍隊の維持によっても自主代行を目指して何とかやろうとしたんですよね、
うんうん、
そこにやっていくこう流れの中でシュレージン取れるかもっていう風な足がかりを獲得できるかもっていうチャンスが目の前にやってきたってことなんですよね、
うんうん、
でもう一つ彼がシュレージンを取りに行こうとしたポイントがあって、まあ、これはプロイセンだけの話じゃないんですけども、実はこの時ヨーロッパの国々って軍事財政危機っていうものがあったんですよね、
うん、
要するに何かっていうと戦争にかかる国費とかどんどん膨らむようになっていたんですよ、うん、戦争がお金のかかるゲームになっていったんですよね。
なるほど、うん、
でこれいろいろ理由があって、まあ、例えば貿易とか植民地拡大などのグローバル化によってこう利害対立が増えてですね、要するに戦争の火種が増えていったっていうのもあるし、
うん、
あと軍事技術の進歩ですよね、
うん、
戦艦とか要塞の建築だとかあとは銃とかそういったものの軍事技術が進歩してコストがかかるようになったということですね、
うんうんうん、
やっぱ特にプロイセンって軍事費の支出がめちゃくちゃ負担になってたんですよね、
はい、
そもそも、だからね、そう、そもそもね、うん、軍事費にめちゃくちゃかけてるし常備軍を持ってたし、
は
い、で軍事費を予算を確保するために、まあ、どんどん王室とか貴族からもう税金を取っていくんだけれども、
はい、
まあ、それでも、ね、やっぱかかっていくと、
うん、
もう軍事力はもう自分のプロイセンにとって必須なんだけれども、
うん、
めちゃくちゃコストが高いという構造になっていくんですよね、
はいはい、
なので何をしないといけないかというとこのプロイセンだけじゃなくていろんな国 も、うん、もう内側では政治改革をしないといけないし、
うんうん、
外側に対してはとにかく他国に進出して領土拡大していくことを迫られるレースに乗せられてるんですよね。
資本主義
そう。そのレースの中で勝ったり負けたりする時代に突入していったんですよ。
へ、
はい、戦争はしないといけない、軍隊も必要、でも軍隊めっちゃかかる、なのでこの軍隊を維持するためにこうどんどん攻めていかないといけない。
そう、
はい、
で一応建前上の理由もつけてて、
うんうん、
100年ぐらい前の条約から見るとプロイセンにも領有の権利あるよねみたいな、シュレージェンは、うん、みたいなことを引っ張り出して主張したりとかもしてる、
うん、
だけど、まあ、実際はやっぱりそういう利害で動いてるってことですね、
うんうんうん、
でこの時大臣たちですね、プロイセンのそのオーストリアのハプスブルク帝国っていうのは1100万人の人口を持ってるわけです、
うんうん、
でプロイセンってのはまだ250万人しかいないわけ、
うん、
だいぶ違うよね、4倍じゃないですか、さすがにちょっとやめた方がいいですよっていうことを言うんだけど、はい、フリードリヒはやっぱりねここで意思を曲げないんですよね、
うん、
国力を高めるためにはシュレージェンはやっぱり必要であると、
うん、
でこの時のその侵攻の名目なんですけれども、うん、他の人たちがいろいろ言ってるじゃんと、
うん、
今ほらザクセンとかバイエルンとか、うん、フランスとかスペインとかいろいろ言ってきたじゃないですか、
はいはい、
だからあのシュレージェンくれたら守ってあげるからねって言ってシュレージェンに侵攻してくるんです、あのプロイセンのフリードリヒって。
へ、
マリア・テレジアからするとクッソほどムカつくんですよこれが。
あ、
また
あ、
うん、その理屈がうまいようでクソみたいな理由なんで。
そうですね、めちゃそれち感じやな。
そう、
大義名分に
そうなんですよね
なってないというか、
はい、
そう、
ね、
これで、フリードリヒはですね名誉とのランデブーに行くと称して4万の軍を率いてシュレージェンに侵攻していきます。
もう殿下の宝刀を抜いた感じですね。
うわ、
で将校たちに告げる、諸君らの勇気と協力、それに我が幸運以外にいかなる味方をも持たず世は戦争を開始する、諸君の祖先がワルシャワとフェールベリンの地で獲得した不滅の名誉を思い起こせと、さらば名声を求めて打っていでよ、世もためらうことなく諸君に続くであろうみたいなこと言って、あので、大臣に向けて国境を越えた時に、
うんうん、
世はルビコン川を渡ったっていう手紙を書く。あのほら
ルビコン川って、
ルビコン川ってそう、あのカエサルの時に出てきてルビコン川渡ったらもう引き返せないっていうやつあったじゃないですか、
はいはいはい、
その決意、ここから先に行ったらもう後戻りはできないっていうやつ、
うわ、
あそこをこうカエサル強要があるからね、
あれだ、サイは投げられた、
そうそうそうそう、うん、カエサルになぞらえて世はルビコン川を渡れりとか言ってね、うん、ちょっとやっぱこうなんて言うんですかね、調子乗ってますよね
もうちょっと褒めるかと思った、
教養があるね、
教養がある、びっくりした、
教養がある し調子乗ってる状態だと思います、うん、そう高揚してるんですよ。
俺は逆になんか自分を奮い立たせてるように、うん、
あそれもあると思うそれもあるだろ
うね。28歳だからね。
そうだね、うん、28歳と23歳の戦いなんですねこれね、
うん、
はい、このようにしてシュレージエン戦争というのが始まります。
なるほど、
はい、でフリードリヒはね、うん、この戦争は結構簡単にいくんじゃないかと思ってた、はい、
舐めてますからね、うん、
マリア・テレジア女だしって思ってます、うんうんうん、
で自分の軍はさマジで本当レベル100ぐらいまで上げたさ、うん、その、うん、その軍隊だからさ、
だって軍人王が作ったやつだね。
そう
舐めてたんですよ。で、うん、実際にですね、うん、プロイセンが侵攻してきた時って、うん、このシュレージエンっていうところには十分な守備部隊っていうのはいないんですね、うん、オーストリアっていうのは、うん、範囲が広いがために兵員の配置っていうのが難しいんですよ、うん、だからいきなり攻めてこられたりすると守れないんです、
ねね、
っていうところもあっていきなり攻めてきたんだけど、はい、彼はね、うん、で実際守れなかったので、うん、たちまちのうちにシュレージエンを実際にダッシュしてしまうんです。
あら、
はい、うん、でこうダッシュしてから、うん、その女王に対してこういうことを言います、うん、ハンガリー女王は孤立しておられる。ハンガリー女王というのはマリア・テレジアのことですね、はいはい、これも侮辱的なんだよね。
うん、
いろんな王様してるんだけど、はい、ハンガリー女王としてしか認めてないみたいな言い方なんですよね。
皮肉っぽい言い方ですね。そう、
ハンガリー女王は孤立しておられる、まあ、司法をいずれも敵ばかりであると、うん、プロイセン王は女王をぜひともお助けしたいと願っている、うん、王がシュレージエンへ進軍しているのは、まあ、自分がってことですね、うん、ただ他国によってこれを奪われないためであり、オーストリアを守護するためである、うん、それに王は自分のことです、うん、女王に30万グルデンを差し上げたいと思っている、
うん、
まあ、お金ですね、うん、またフランツ・シュテファン閣下が皇帝に選出されるようにも取り計らいたい、
うん、
これはあのハプスブルク家の当主っていうのは、うん、女性で継承してるんですけど、はい、神聖ローマ皇帝って男の人しかなれないんですね、
はいはい、
だから神聖ローマ皇帝はフランツ・シュテファンがなるっていう風にまあ考えられていたし、うんうん、マリア・テレジアもそういう風にしたかったっていう背景があります、
はい、
なのでこのフランツ・シュテファンが皇帝に選出されるようにも取り計らうよって言ってるわけです、
はいはい、
これはブランデンブルク選定公だからだよね、
うんうんうん、
プロイセンが
選定できるから、
うん、選定権利、うん、選挙権を持ってるからですよね、はいはいはい、その代償として求めるのはシュレージエンの譲渡だけであるっていうのを攻めてきてから言うんです。これがさっき言った論理ですよね、はい、
さあどうするかこれ、
はい、これね、だからその本当ほんの数ヶ月ぐらい前まで、
はい、
カール6世も生きてたし、まあ、軍人王も生きてたような時代では、うんうん、プロイセンっていう小国の王がね、
うん、
いきなりハプスブルクに攻めてきてこんなこと言うなんて考えられなかったん
です。そうですね、貧困があったから、
はい、
うん、軍事力は強いけどそんなにこう豊かな国ではないんですよ。
そう、
貧困っていう書き方されてる本もありますね、
はい、うんうんうん、これをまあ言うぐらいになってる。で実際オーストリアはそれぐらいこの時点では追い込められてる状態なんですね、
うんうん、
っていうのもそのバイエルン選定公のカール・アルベルトっていう人が、うんうん、まあ、フランスの援助を受けながらすでにウィーンに向かっているという情報も入ってた、
うん、
この聞きっぷりがすごいよね。
いきなり来たよ、
う
ん、
はい、しかしですね、うん、マリア・テレジアの側近たちっていうのは、うん、もう白髪のおじいちゃんしかいないんです。
あらら。
でこのおじいちゃんたちは何にも考えてないです。
いいね、
はい、
そうだよね、う
ん、みんなね高給取りなんですけど、うん、もう何も考えてない、もうこのまま引退したろみたいな人たちで、うん、6人重臣がいたんですけど、うん、合計で400歳、
うん、
だから60何歳ぐらいの人たち、
ね、
で23歳で妊娠6ヶ月、
はい、
で、何の経験もないですみたいな状態で、この大臣重臣たちはですね、うん、自分の保身のことばっかり考えてるんです、うん、自分の領地ね、うん、自分の国も持ってるからみんな、うん、貴族だからね、うん、自分の領地は大丈夫かなとかしか考えてないわけ。
やばいやばい
やばいやばい、
武則天だったら即刻殺してますから、
ね、殺してますはい、この史上かつてないような苦境に陥っているのに全然自発的に何も発言しないし、自発的にこの女王を助けようとしない、
うん、
当然だけどその打開策も生まれない、
うん、でも滅びる寸前の挙動だね。
そうですね、はい、でもうシュレージエンあげたらいいじゃないですかって言ってるんです。
うわ、
大臣は、
はい、
って言ってるこの大臣たちに対してマリア・テレジアが鉄の意思を見せて、 絶対にシュレージェンを渡さないって言うんですよね。
おお強いぞ。
シュレージェンをもし渡してしまったら、なし崩し的にいろんな領土が奪われていくと、うん、それにこのシュレージェンっていうのは非常に経済力のある、うん、まあ、核となる土地であると、うん、この核となる土地を自分が即した直後に奪われるわけにはいかないっていう鉄の意思を示すんです、うん、これにはまあ周りの大臣もやっぱりびっくりしたみたいなんですけど、うんうんうん、実際何も思いつかないので彼らがずっと困った顔してたらしいです、うんうん、, , 笑っちゃダメだけどちょっと想像できるし、そういう会社あるよね、うん、
いやもうずっと役員会議をね、ずっと想像してましたね。で
この大臣たちに対してマリア・テレジアが言ったことが、うん、どうしてそんな顔してるのかと、うん、今はこう議論しないといけない時なのに、うん、この哀れな女王を失望させないでください、私に助言してくださいって言うんですよね。
かっこいい。
そう、
うん、こういうのを見るとさ、本当フリードリヒ大王もおそらくこういう状況も多分いろんなことを勉強しながら知ってて、うんうん、いや今のシステムって多分制度疲労を起こしてるなっていう危機感、問題意識も彼の中に確実にあったんだろう、うん、だから啓蒙思想を導入して改革しようとしたんだろう、うん、
実際そのオーストリアの行政とうまくいってなくて、うんうん、その中央官庁が機能不全になったりだとか、うん、その地方の官庁が整備がなされていなかったりだとか、うん、その経済面での租税収入が十分じゃなかったりだとか、うん、いろんな問題が実はこう出てきてた上に、うん、そのオスマントルコ帝国っていうのもいるわけですよね、うん、一回滅ぼされかけてるわけですから、うんうんうん、っていうのもあって、結構だからやっぱりあんまりうまくいってなかったんですよね、
うんうん、
でその時のその最初ナンバー2であるツィンセンドルフっていう人がいるんですけど、うん、この人はその交渉に応じようとしちゃうわけですね。
なるほど。
で夫のフランツ・シュテファンさえもここでプロイセン王の、まあ、フリードリヒですよね、うん、の要望に従おうという意見を表明する。
お、
だからもう自分以外全員シュレージェン渡したらいいじゃんって言ってるわけ。
うわ、
まあ、これを鉄の意思で防ぐんですね。まずマリア・テレジア、ふざけんなと、渡していいわけねえだろって言うんですよね。で渡していいわけねえだろって言って、うん、これどこまで本当か分かんないって一つの本にしか書いてなかったんだけど、この窓際まで歩いていってね、窓をバッて開けて、なんか冷たい風、こう真冬だったんですけど、部屋にこう吹き込ませていってですね、この気分をこう雰囲気を変えた上で、いけません、シュレージェンを割譲することは決してなりませんって言ったらしいです。
何だそのワンシーン、
どこまで本当なんだろうって感じで、ドラマっぽいよね。そんな感じで言われたものなんで、その大臣の人たちも従うしかないじゃないですか、今女帝だからね、うん、
はいはい、
なのでまあ不満そうに、俺たちどうすりゃいいんだよみたいな感じで従ったらしいです、
うん、これめちゃめちゃすごいと思うんですよね。
すごいと思う、
本当、ね、こういう時雰囲気に流されるじゃないですか普通に。で彼女は何の経験もない23歳で妊娠してて、体調も、うんうん、普通じゃないのに、うん、この雰囲気に流されないっていうのすごいと思う。
だから流されないように窓を多分開けてんだよ。
いやまあね、
バツ、
まあね、それがまあ聞いたことか分かんないですけど。
はい、
へえ。
でもこの時点ではすでにシュレージェンっていうのはプルイセン軍が進駐してて、うん、占領されてんです、
うんうん、
でそのシュレージェンに住んでた人たちって、うん、宗教的には実はそのプロイセンの方に属したいと思ってたんです、
うん、
宗教的自由のあるプロイセンの方に、うん、オーストリアじゃなくて、
うん、なるほど。
だからあの結構協力的に受け入れるっていうこともあったりだとか、プロパガンダ戦もやってるんですね。この時にプロイセン軍ってたくさん印刷をしてチラシを配って、うん、要はその宗教的にね、自由だよっていうことを喧伝していって、あ、だったらプロイセン軍の方に収めてもらった方がいいかもって思わせるという、その CM 効果での獲得っていうのもやってるんですよ。
あ、それはすごいな。
だからね、やっぱずっと狙ってたんだよね、
フリ
ードリヒって、うん、一瞬で思いつけないじゃん、準備してたんです、ずっと、
うん、面白い。
チャンスさえあれば奪ってやろうと思ってたんです。そしたら最大のチャンスが来たんです、はい、それでもうほぼ無血開城していくんですけど、うん、まあ、徹底抗戦の構えをマリア・テレジアは見せます。
お、
徹底抗戦の構えを見せたので、うん、モルビッツの海戦っていうのが起こります。
お、
はい、これはですねフリードリヒが行った最初の海戦ですね、
うん、
自分が行ったってことですね、
はいはいはい。
実際に指揮を取ったのはシュベーリン元帥っていう人なんですけども、まあここでフリードリヒも非常に何て言うかな、多くの学びを得ます。で マリア・テレジアは女性なので戦場には行かないんですね、うんうん、だから王宮でもう報告を待つしかないんですよ彼女は、うんうん、でフリードリヒは戦場に行きます、うん、でですねプロイセン軍っていうのは鍛えられてるとはいえやっぱりそのオーストリアの方が国としては4倍でかいわけじゃん、うん、だからその4倍でかいその人たちと戦わないといけない、うん、で敵のナイペルク将軍っていう人がいるんですけど、うんうん、この人結構巧妙な作戦を打ってきたらしくてプロイセン軍が一回大混乱に陥るんですよね、うん、でフリードリヒは一時その自分が死ぬかもしれなかったから、うん、戦場から逃げちゃうんですよ、うん、この逃げてる間にですねこのシュベーリン元帥っていうのが反撃していって、うん、このモルビッツの海戦に勝っちゃうんですよね、うん、このモルビッツの海戦に勝っちゃったのが、うんうん、多分これねフリードリヒすごく嫌だったんじゃないかなと思う。
いない時にやられてね、
そう、うん、逃げてる途中に
かっこ悪いしね
勝ったのが、うん、この後の戦争に全部前線参加するんですよねフリードリヒって。へー決して逃げない人になるんですこの後。へー、ここは逃げてでも勝つんです、うんうん、国としては、うんうん、でいろんな弱点も見えたんですこの時プロイセン軍の、うん、それを改善するってこともこの後していきます、うん、戦後にね、うん、はい、でオーストリアの軽騎兵に2回奇襲をかけられて、うん、まあ、死にそうになったりもしながらですね、うん、逃げていく王様そして反撃して勝つシュベーリン元帥みたいなことが起こりますよね、うん、はい、はいはい、でここでプロイセン軍がオーストリアに勝ったことによってですね、うん、その国際社会の中でのプロイセンの評価が上がるんですよね。軍備増強してたけど戦争して戦争に勝つみたいなことはしてなかったんだけど、うん、ついにオーストリアという大国ハプスブルク家を海戦で倒しちゃったと、うんうん、ということでフランスとかからも評価されるようになっていきます、うんうん、はい、もともとハプスブルク家ってフランスと最も仲が悪いんですよね、うんうん、ブルボン家とフランスの、うんうん、この話はエリザベス女王の時にもこの話は出てきた。ヨーロッパっていうのはハプスブルク家とブルボン家の二大派閥によっての戦いで説明ができるぐらい、まあ、この2つの戦いだった。
でかいですよね、
はい、うん、この2つの戦いだったんだが、うん、このプロイセンの登場によってこの秩序が崩れていくんです、うん、この秩序が崩れていって、うん、ブルボン対ハプスブルクじゃなくなっていくっていうのはこの後起こっていくことですね、うんうん、はい、この時はまだフランス対ハプスブルクの構図なので、うんうん、フランスはハプスブルクを、まあ、とにかくボロボロにしてやりたいと思ってるわけです、うん、なのでプロイセンが海戦で勝った時にこの後にブレスラウの和議っていうのを結ぶんですけれども、うん、オーストリアは、うん、ここでフランスがですねもうハンガリー以外は全部オーストリア領っていうのをみんなで分割しちゃおうぜみたいなことを言ったりする。
分割っていうのは統治しないっていうこと？
取っちゃうってことです。他の国がオーストリア領をたくさんあるオーストリア領の中のハンガリーっていうところだけを残してそれ以外は全部他の国に取っちゃおうっていう極端な案を出したりするってことですね、はい、あとはその神聖ローマ皇帝としてフランツ・シュテファンをつけさせるのやめようってこと言う。へー、ですよね。で実際にこのせいで神聖ローマ皇帝っていうのはフランツ・シュテファンではなくて、うん、バイエルン公のカール7世アルブレヒトっていう人になっちゃうんですよね。へー、であの神聖ローマ皇帝って、うん、ずっと300年間ハプスブルク家がやってたんです。その権威は失墜してたものの、うん、もうハプスブルク家がやるもんだって決まってた。
なるほど。
それがここで崩れるんですよ。
あらら。
ずっと世襲的に提携賞をしてた、うん、選挙で選ばれてるんだけどハプスブルク家から出るって決まってた、
う
ん、
なるほど。
それがバイエルンから出てしまったっていうのもあったし、うん、まあ、フランスが出たその分割案っていうのは実現しなかったんだけれども、うんうんうん、そのフランスバイエルンザクセンの連合軍はプラハを占領したし、うん、プロイセンはさらにメーレンっていうところまで侵入してきた。
あらら
し、コトジッツの海戦っていうのもこの後起こったんだけど、うん、さっきのモルビッツの後に、うん、これでもオーストリア軍は負けてしまった。
あら、やばいやばい。
だからこのブレスラウの和議で結んだのは、マリア・テレジアが考えたのはね、うん、シュレージエンはもうプロイセンに渡すと、うんうん、渡すからとりあえずプロイセン戦線離脱しろっていう和議をこれで結ぶんです。
はいはいはい、
はい、うん、これによって敵の数を減らすという戦略を取るわけですね、
はいはい、
これはプロイセンのフリードリヒにとっては、まあ、願ってもない結果っ ですよね、
うんうんうん、もらえた。
最も経済力のある土地であるシュレージェンを獲得することができた、
はいはいはい、
でオーストリアとしてはもう苦渋の選択ですよ、
はいはいはい、
絶対に渡したくない。だけれども、うん、今プラハも占領されているし、うん、もういろんな国が一気に攻めてきてる、うん、とにかくそのプロイセンだけでも手を引いてほしいということで、うんうん、プロイセンに手を引いてもらうことに成功します、
はいはいはい、
でこのシュレージェンの領有が成功したことによってプロイセンの人口っていうのは250万人から400万人に急増するんですよ。
うお、う
ん、それぐらいシュレージェンっていうのはでっかくて肥沃な土地なんですよ、
はいはいはい、
なんか税金もちゃんと取れるしね。
そう、うん、だけどフリードリヒも2万の兵を失っているし、うん、まあ、大量のお金もなくなったんですね、これに対して、うんうん、なので、まあ、それもあって戦線離脱をする、うん、まあ、その代わりに神聖ローマ皇帝にはフランツ・シュテファンを押すよという約束もする、
うん、
はい、うん、まあ、実際にはフランツ・シュテファンが神聖ローマ皇帝にはこの後ならなかったんですけどね、
うんうんうん、
はい、でプロイセンのフリードリヒはこれで一回終わるわけ、この戦争は。だけどマリア・テレジアはさ、はい、この後もずっと大変なんだよね。
そうですよね。
敵がまだほらいるからね、
はい、
フランスがいるじゃん、うん、フランスが後ろで手を引いていろんなやつを操りながら攻めてきてるわけですよ、はい、
ブルボン家、
ブルボン家が、
はい、
宿敵であるブルボン家がね、
はい、
ここでマリア・テレジアはあのね乗馬の練習とかしてんだよ。
何してんすか。え
今の反応面白かった。
いや乗馬の練習してるんですか。
乗馬の練習してるんです。なぜかハンガリーの貴族、この人たちに全面的に協力してもらうため、ハンガリーでは乗馬ができるというのが実は尊敬の対象になるんです。
ああ、そういうこと、
はい、
そういうことね。
ハンガリーってね、そのオーストリアにいつでも反乱しそうな人たちだったんです。
はいはいはい。
なんだけれども、このハンガリーの人たちに全面協力をしてもらって、うん、6万の兵、うん、そして400万グルデンっていう、まあ大金なんでしょうね、
うん、
あとは貴族の召喚とか、うん、まあ、馬の餌とかいうものを提供してもらうという約束を取り付けます、う
ん、へえ、乗馬してよかったんや、
う
ん、
そういうことです。
え、そんなことある。
はい、これは他の国からすると衝撃的な事件なんですね、うん、まさか23歳の女王が、うん、とてもオーストリアに協力的に組みするとは思えないそのハンガリーを味方につけるということがまあ起こったことによって、ここでちょっと情勢が変わってきて、イギリスとオランダはオーストリア援助に回るようになるんですよね。
へえ。
っていうこの情勢を変えていくんですよ、
うん、状況を動かせる力を持ってるのがマリア・テレジアなんです。
強い意志で状況を動かしちゃうんですよ、
うん、すげえな。
実際にで動かしていって、そしてそのほらプロパガンダに負けてたじゃん、
うん、
だからオーストリアもそれから学んでプロパガンダ文書を印刷して世論を喚起していくっていうこともしたし、イタリアのサルディニアと同盟してプラハを奪還するとかね、バイエルンとは中立条約を結ぶとかね、あとイギリスオランダをこう援助を取り付けて実質的に参加をしてもらう、そして連合軍でフランス軍を破るとかいうことをして、なんと巻き返してくるわけ。プロイセンをとりあえず戦線離脱した後、うん、いろんなところとまずはハンガリーを強く協力させることに成功して国際情勢の世論を喚起して、
はいはい、
イギリスオランダのとイタリアのサルディニアとかも同盟して、うん、で敵だった人のバイエルンとかも中立協定を結ばせて、
はい、
フランスに絞っていって敵を、このフランスを連合軍で破るところまで行くんです。
すご
ー。そうなんです。
乗馬で
乗馬がきっかけとなって
乗馬きっかけで、
はい、まあ、外交政策をしたということですよね。ここの段階に来てフリードリヒは戦線離脱する約束をしてたんですけれども、うん、まあ、その約束をね破って再度参戦します。このままだとシュレージェンがまた取り戻されてしまうという危機感は彼は抱くわけですね。
この辺であら、あら、マリアさん結構やるじゃんってなって
ますね、うん、ここら辺からマリア・テレジア、やばいんじゃない、うん、こいつって思ってると思います。は
あ、なるほど。
まあ、フリードリヒもですね、自分のプロイセンが離れたことがによってこう戦況が急にオーストリア優位に変わるとやっぱ予想していなかったと思うんですよね、
うん、
結局そのオーストリアと、まあ、マリア・テレジアを、ね、過小評価している形となったんですよね、
うん、
でこのままやっぱ今深井君が言ったように もう情勢がオーストリアに傾けばせっかく奪いに行ったシュレージンが取り戻されるかもしれないっていう、まあ、危機感もあったんですよなと思います。
結構多分強い危機感この時はプロイセンの方が感じていて、はいはい、その神聖ローマ皇帝になったあのバイエルンのカール7世が実はすぐに亡くなっちゃうんです、うんうんうんうん、で神聖ローマ皇帝からのオーストリアに対する牽制も効かなくなっているし、うん、そもそもバイエルンがオーストリア側に中立協定以降、まあ、ついちゃってる状態になっているし、うん、さらにですねここでロシアが出てくるんですよね、まあ、すぐには出てこないんですけど、うん、そのプロイセンの後ろにいるロシアもオーストリア側にちょっとずつ傾いてくるんです、うん、だからマリア・テレジア相当やばい人なんですよ、
ね、なるほど、う
ん、いろんな人味方につける力を持っていてどんどん味方につけていってるんで、うん、やばいぞってなって再度参戦するんだけど、うん、その頃にはフランス・プロイセンが同盟でそれ以外敵ですみたいになってるんです。
やばいやん。
逆だったんだよね、もともとさオーストリアが全員から攻められてたはずだったの、
はいはい、
気づいたらプロイセンとフランス以外オーストリア側も回ってるんです、
はい、
そんなことあるって感じです
ね。そんなことある、
うん、みんなに舐められてたマリア・テレジアがいきなりそれが、うん、もうやっちゃうんですよね。なのでまあそのね報復戦争でシュレージンを奪われないために早めに参戦しようということでフリードリヒが第二次シュリージエン戦争をまあ開始をすると。
へ
ー、はい、で、この時プロイセンはドレスデンというところに侵入をしてですね、はい、うん、オーストリア軍とザクセン軍と戦って、うん、まあ、勝つんですよね、
うん、
はい、結局のところですね、まあ、やっぱりプロイセン軍結構この時強くて、うん、ドレスデンで和訳が結ばれて、うん、シュレージエンの領有はやっぱりじゃあいいよって言ってもらった。
あ、そこ守るんや、すげえ。
その代わりマリア・テレジアの夫のフランツ・シュテファンを神聖ローマ皇帝にするっていうことで決定がなされます。
へ
え。なのでフランツ・シュテファンはこの後本当にローマ皇帝になるし、
うんうん、
まあ、シュレージエンは一旦やっぱりプロイセンのものだよねっていうことでもう戦争をちょっとやめてって
なんか思惑通りに落ち着いた感じはするな、フリードリヒの最初の、
うん、フリードリヒのね、
そうですね、うん、
はい、
うん、
これによってプロイセンはヨーロッパの列強に並ぶような不動の地位を確保することになります。
へ
え。この国際政治を動かすメインプレイヤーとして認知されるんですよ。
へ
え。日露戦争後の日本みたいな感じ、これは。
そうだね、確かに、
うん、で、うん、マリア・テレジアはここからさらに3年間戦争を続けないといけなかった。フランスと、
うん、
っていう状態です、ね、
だってずっと妊娠してるんですよね、言
う
たら。
いや、ずっとそうです。そうそう、この間も20年間で16人産んでるんで。
でしょ、
はい、この3年間も妊娠して子供を産んでる。
へえ。
ちょっと訳が分からないです
よ、ね、やばいっすね。
妊娠によるなんかこうなんだろう、弱気になったりとかしないんだろうかって思いますよね。体に負担かかるじゃないですか。
ね、
うん、ね、でフリードリヒはプロイセンではもう英雄として迎えられます、
うんうん、
王様になってすぐいきなりめちゃくちゃいいところを獲得したわけだよ
ね、うん、
誰もそんなに期待してなかったんだけどこの王様に、
うん、
軍人王が全然成し遂げられなかった功績をいきなり出してるわけですから、
うん、
あのすごいね、フリードリヒ大王万歳。この時からフリードリヒ大王になるんですね、この人。
なるほど、
はい、
うんうんうん、
ビバート・フレデリクス・マグヌスっていうラテン語なんですけど、うん、フリードリヒ大王として、うん、まあ、扱われるようになると。
これ大王って王と大王ってなんかが違うんですか。
まあそのなんていうんですかね、
言ってるだけなんですか。
あ、言ってるだけなんですけど、うん、はい、要はそのいろんな大を通じてめちゃくちゃ優秀だったねって人にやっぱ大王、
う
ん、
はあ、なるほど、
のがつくって感覚です。
キングオブキング、
うん、なんかあだ名がつくっていう、はい、ただそれだけですね。
なるほど、なるほど。
フレデリック・ザ・グレートになる。
なるほど、
そうそうそう、うん、だから一つ前軍人王だったでしょ、あのフリードリヒはザ・グレート、
はあ、
マグヌスですから、はあはあ、ザ・グレートでありかつ鉄人王だから、うん、すげえいいあだ名つけられてるよ、
うん、なんか頭いいし大王やし
猫背のフリッツに比べると、ね、相当いい
マジ見た目ってこ
と猫背フリッツに比べたらザ・グレートですから、
ね、そうだね、
はい、
猫背フリッツはシュレージュに攻めないかもしれないね
そうなんですよ。まあ、でも実際ねフリードリヒはこのシュレージエン戦争の中でだいぶね、まあ、重要な人物を失ったりもしてる、
うん、
側近であったジョルダンやカイザーリングもここで、まあ、死んでいってしまっているし、
うんうんうん、
この時に フリードリヒが言ったのは、分別も哲学もこの現実の苦しみを前にしては沈黙しなければならないみたいなことを言っていますし、でも本当やっぱり教養ある表現ですよね。本当に毎回このお父さんとの違い面白いんですけどね僕。はい、
おしゃれやな。
友情なくして人生の幸福はないっていうことを言ってたので彼はですね、はい。でですね、このあとね11年後に7年戦争っていう7年間の戦争が始まるんですけど、
長いね。
ここまでのこの第二次シュレージエン戦争が終わって7年戦争が始まるまでの11年間っていうのは非常にフリードリヒにとっても平和な時代。で、サンスーシー宮殿っていうね新しい宮殿を作って、まあそこでですね多くの思想家文学者芸術家とまあこう交わりながらまあいろんなこう精神活動をしてい
た。あ、またそっちの時間があるんですね。
そうですね、
はいはい、楽しそうな時間。
まあ、この生活はすごくやっぱりねその大切な時間として過ごしてたみたいです、うん。まあ、ラインスブルク宮殿の、まあ、ラインスブルク城の時代はこうまだ王様じゃないから責任感がそんなにない、
なるほど、
義務がそんなにないからより自由だったとは思うんですけど、この時期も王様なんだけれども、まあ、内政にも集中ができるし、まあ、勉強もできるしっていう時期だったってことですね、なるほど、うん、はい。しかしですね、まあ、感覚としてはね、はい、こういうことも言ってます、うん、自分は一心不乱に漕がなければならない、うん、漕ぐことが一生の運命である、うん、自分の呪われた職務は自分の手に手枷をつけ足に重りをつけるんだと、うんうん、自分は国家の機械に過ぎず今や錆び始めた、毎年同じ旅程で地方を巡歴している、うん、自分は大きな舵船、まあ、その船ですね、奴隷として鎖でつながれている、まあ、奴隷貿易されている時代でもありますから、
はいはい、
このような不満を訴える言葉がですね、うん、この平和時代に絶えず繰り返される。
なるほど、
だから王様やりたくなかった、
責任感感じてるんでしょうね、
はい、義務感だけであった、はい、うん、っていうような時代だったということですね。この後フリードリヒ大王の人生最大の本当に誰から見てもやべえなって思う危機が訪れます、うん、ここは結構すごいですよ、うん、
と、へ、なるほど、
高杉晋作の長州藩ぐらいの感じ、あんな感じのやばさ、
そうだね、
うん、
です。
いやーすごいな、なんかキャラ変わったなフリードリヒさん、
なんか、まあ、王様として啓蒙勲章してるんですだから、
そうですよね、
うん、
うんうん、なんかもうね攻めないといけない時はもう躊躇なく攻めるし、
そう、
うん、なるほど、 なんか
プロイセンの国益のために機械として働かないといけないってこと
ですね。そういうことっすね。
そう
なんだかんだね軍人王のであるお父さんが作った軍隊があったからこそ今全部できてるわけですから、
はい、でも思い出してほしいですけど、もともとは自分の命よりも友人の命を優先するようなパーソナリティを持った人です。
そうですよね。
それが変わったわけではないと思うんですよね。
そうです
よね。もともとはそういうパーソナリティを持った人だったんですけど、うんうん、ああいう悲しい事件を経て国王になるという覚悟を決めたからこういうことをしてるってことですよね、
うん、そうですね。でちょっと自由な時間があったら思想家とか文学者とかと話してるわけですから、
そうですね、
本当はそっちが好きなんていうんですよね、
はい、呪われた職務って言ってますから。呪われた職務ってさ、エンゲルスも言ってたよね。
あああ
プロイセンで品質しがち、
うん、うん、いやなんかでもなんかあるかもしれないですね、そのロールを演じないといけない責任感みたいなものをふんわり感じてるような文化が、うん、
ね、だからエンゲルスとちょっと状況似てますよね、
うん、
自分のパーソナリティと個人的特性は違うんだけれども、
うん、
それをやらないといけないからやる、
うんうん、2人とも時代の変わり目だったのもあるよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
もう少し自由にしていい時代だったらね、うん、本当にまあただただ芸術を楽しんで生きていけたかもしれないけどね、
うんうん、いやちょっと比べるあるかもしれないですけど、ヒトラーとかもやっぱりこう国のためにって言ってた、
そうですね、
だから、はい、もしかしたらね、
まあ、ヒトラー本人は自分をフリードリヒと比べてましたよやっぱり。
ああ、なるほどなるほど、
はい、その自分のほらルーツとなるドイツのルーツとなる国の英雄ですからね、
はいはいはい、
フリードリヒ大王っていうのは、う
ん、いやでもなんかこう、うん、ヒトラーも自分の私利私欲のためじゃなくて、
そうですね、
ドイツをっていうのはまあまあやり方はちょっと置いといて、
うん、
あったから、
そうですよね、
なんかそういうもしかしたらなんか脈々とあるかなと思ったん
です。プロイセンにはそういうやっぱりあれがあるかもしれないですね、空気が、う
ん、空気がね、
うん、国のために本気で頑張るという空気が、
うん、なんか思いましたそれは、
あるかもしれないですね、
はい、
はい、
という感じで、じゃあ次回7年戦争ですかね、はい、はいはい、今日はここまでです、ありがとうございました、はい。
ハイエース、スズク。